運営委員会委員長賞。共に生きよう家族だもの。作、吉田忠正。長女の歩みは今年の11月で28歳になった。来春早々母親になるので少しは大人びた話し方ができるように見受けられるが、それでも常に人生相談の問題提出者である。私が何歳になっても思考回路を休みなく刺激し続けてくれる。共に生きると原動力は家族パワーを当面のテーマとして日々過ごす者にとって理想的環境なのかもしれない。14年前中学2年の5月の中頃、娘は学校に行かなくなった。ある土曜の朝、登校する娘と妻は玄関のドアを開けて出られず、どうしたらいいかわからないと泣き叫んだ。不登校である。大切な家族が。複雑な気持ちを背負いつつ、今後は生活パターンを変えなければととっさに思ったものである。原因はうすうす分かってはいるが、起きてしまった現実を受け入れてショックを受けている娘の身になってやろうと考えた。しつけの不備を補おうと親の思惑を一方的に押し付けるなど、この時点では手遅れだ。日曜日には朝刊を読みながら共通の話題を議論したり、麻雀のゲームで半日過ごしたりした。平日は母娘でデパートに買い物、大学病院の外来、あるいは心療内科に。日常私ができないことをさせた。伊勢丹で水色のブラウス買ってもらった。大学病院に行ったら重症患者が大勢いて、とても気の毒に思った。だけど帰りに白い窓枠の素敵なレストランで美味しいエビフライを食べたので嬉しかった。笑顔で楽しそうに話すのを見るとほっとした。心の接点を途切れさせては、続けてきたことが無駄になるという不安と、全く悲観したものでもないぞというかすかな望みが頭の中で交錯した。しかしその年の10月になり、私が離職した。バブル経済が破綻して数年、企業がどこでもそうであったように、いろいろと仕事面できしみが生じた。すさんだ言動を家庭内で続けていたら決して良い結果は出ない。いや、娘はすでにこの事態の深刻さを感じ取って孤立を深めたと思った。親としての配慮の不足が悔やまれた。こうして失業した父親と学校に行かない娘の秋から冬への貴重な体験が始まった。こんな時でなければできないことをすべてやってみるぞと家族に宣言した。ドライブ旅行も平日に行けば空いている。中断していた心のケアも家族揃って出かければよい。年も押し迫り、商店街にジングルベルの歌が流れる頃、社会教育館の長峰先生にご指導いただく機会を得た。長年にわたり区立中学で校長を務めてこられた方の話は迫力満点で心を揺り動かされた。毎回10分も経たないうちに夫婦揃って大粒の熱い涙をポロポロと流した。何年か後になって気づいたのであるが、私はこの時大きく変われたのだ。娘はと見れば、大きな箱庭を置いた別室で若い女性カウンセラーと楽しげに会話をしているではないか。変わらなければならないのは親であると確信した。面談を3度受け、年末立山に家族旅行をすると報告したら、とても喜んでくれ、あなたの家族はもう卒業ですよと肩に温かい手を置いて励ましてくれた。どんな逆境にもなんとかなると思い続けてきた心の拠り所は、離職して帰宅した夜の娘の言葉である。お父さん、どちらが先にスタートするか競争よ。